日向さん、
はい、
こんにちは。
こんにちは。
お、なんか今日はもうちょっと周りのこう賑やかな音が聞こえてきますね。
はい、
やっぱりよみうりランド、あの天気も良くて、今日は少し春休みだし人も多いんでしょうか。
そうなんですよ。今日ですね、本当に混み合っておりまして。
本当に、わー、そうですか。
小学生の、そうですね、お子様を中心に園内を、もうどの場所に行っても混んでます。
それはそれでもね、あのやっぱりあまりあの人数少ないよりもちょっと人がたくさんいた方が盛り上がりますよね。
そうですね、うん、なんかあのスタッフさんもすごく活気あふれてて、
いいですね、
園内とても、はい、爽やかでいい感じです。
今日はまさにこう遊園地日和かもしれないですね。
そうですね、うん、もう本当にもう皆さん今からでもぜひ来てほしいなと私は思います。
は
い、
風は冷たくないですか。
風もですね、そんなにあの強く吹いていないので、
はい、
日陰にいると若干汗が出てくるくらいです。
え、日向にいると。
はい、
あ、それはすごいですね。わかりました。ではそれだけあの賑わっている中なんですけども、頑張ってレポートお願いします。
はい、よろしくお願いします。では改めまして、本日よみうりランドさんにお邪魔しております。なんと3月23日金曜日には今よみうりランド桜園ということで桜のイベントもやっているんですが、今日はですね、この桜のイベントだけではなく新しいアトラクションもオープンしたということで、お話を株式会社よみうりランド遊園地事業部企画宣伝課の奥谷優さんに伺います。では今日は奥谷さん、よろしくお願いします。
奥谷です、よろしくお願いします。
早速なんですが、まずは新アトラクションのちょっとお話を聞いていきたいと思います。3月17日からオープンしておりますが、一体どんなアトラクションがオープンしたんでしょうか。
はい、名前がですね、トリックアート迷路タムという新しいアトラクションがオープンしました。こちらは、巨大迷路と、トリックアートが同時に楽しめるという、新感覚アトラクションという形で営業しております。
トリックアートと迷路が同時に楽しめるという、まあ、迷路の今の、まあ、特徴の一つだと思うのですが、中は、まあ、どういう形になっているんでしょうか。もう少し具体的にちょっと特徴をお伺いしたいと思うのですが。
はい、あの懐かしい方もいらっしゃると思うんですが、巨大迷路、という形で総面積が約800平米、所要時間でいうと多分20分、長い方だと30分ぐらい楽しんでいただけるものでして、まずは巨大迷路が楽しめると。でもう一つが先ほどもお伝えした通りトリックアート。こちらはですね、迷路の中にトリックアートルームというのがありまして、今全部で4部屋あるんですが、そこでなんと、記念撮影ができたりですね、絵の作品の一部となって、お写真を撮ったりして楽しんでいただけるアトラクションになってます。
実はさっきこのトリックアートタムをですね、私体験してきました。30分一人で迷いました。もうですね、まあ、方向音痴っぷりを発揮したという感じだったんですが、でも迷路ですね、確かに今この迷路がある、まあ、遊園地ってあまりないのかなというふうに思います。で、迷路をやっていると知らないあの子どもたちやあの大人の方たちとも仲良くなっちゃうんですよね。あのさっきこちらの方を通っていましたっけとかいう感じで会話も弾みますし、子どもたちはすごく頭の回転が早いので大人が気づかないようなところにパパッと行ったりするので、まあ、そんな子どもたち助けられながら私もなんとかクリアをしたという感じなんですが、やはり30分ぐらいかかってしまいました。中といいますと、こう木でできていますので、もう一面あの迷うんですよ。やっぱり同じ木が続いているので、ただ部屋が見つかった時のあの喜び、そして見つかった時のちょっと驚きというのもこのトリックアートに隠されていますので、ぜひこれはちょっと体験してほしいなと思います。お客様の反応は奥谷さんどうでしょうか。
はい、多分ですね、誰もが1回はですね、途中もう出たくなる時があると思うんですよ。でそれを乗り越えて最後にゴールにたどり着くと、皆さんですね、決まって笑顔で出てくるんですね。なので、その反応を見て、まあ、このアトラクションを作ってよかったなと思ってます。
ありがとうございます。まあ、今日も本当にこの子どもたちを中心に、まあ、園内にぎわっていますが、なんと今年度記念すべき年になりそうだということなのですが。
はい、そうなんです。実はですね、2011年度の年間入園者数が間もなく100万人に、達しようとしています。この記録はですね、よみうりランドでは1995年の3月以来、なんと17年ぶりの記録ということで、あの従業員一同、喜んでますし、間もなく迎えるお客様はどなたになるのか、分かりませんが楽しみに待っております。
ちなみにいつぐらいに100万人に行きそうなんでしょうか。
ですね、おそらくなんですが、今日このまま行けば、明日の午前中には、達するんじゃないかなと、 100万人目のお客様にはですね、ワンデーパス1年分だとかですね、あとはあの読売ランドのキャラクターのランドドッグの、記念グッズなどなどをご用意して、お渡しできればと思ってますので、あのぜひとも100万人の方目指してですね、明日、いらしていただければと思ってます。
いや、おめでとうございます。なんと今年度100万人に突破するという入園者数、読売ランドさんのこの人気っぷりが伺えますね。なんとしかもそれは1995年の、ホワイトキャニオンがオープンした時以来の17年ぶりの開業という形で、しかも明日の午前中にその100万人に達するであろうという、まあ、現段階の情報でございます。ぜひ皆さん、これはもう行くしかないと。新しいアトラクションもオープンしましたし、そしてあと先ほど冒頭でも少しご紹介いたしました、23日の金曜日より始まっております読売ランド桜クエン、このイベントについてもちょっといろいろと気になることがあるのですが、まずはですね、この桜クエン、ちょっとどのような形のイベントでいろいろやっているのかということをですね、伺いたいと思います。
はい、今年のポイントとして3つありまして、1つはですね、皆様ご存知だと思います、華道家の、狩矢崎翔吾さんに読売ランドの中にある270メートルの桜並木をプロデュースしていただきました。ハートと花びらを、オブジェとしてですね、設置していただいて、狩矢崎さんらしい、あのすごく癒しの空間というか、華やかな空間が出来上がってますので、こちらお楽しみいただければと思います。もう1つがですね、こたつでお花見が楽しめる施設が新しくオープンしまして、屋外で桜を見ながらですね、こたつに入って、ゆっくり過ごしていただける場所を今年はご用意しました。もう一つは、夜桜というところで、桜のですね、一部ライトアップをしておりますので、今年は、朝から、夜までですね、一日中、昼と夜と楽しんでいただけるような、場所になっております。
ありがとうございます。まあ、読売ランドさん、実はもう観覧車や、まあ、ジェットコースター、そして、まあ、一つのスポット、ゴンドラですね、まあ、こういったところからもこう桜が眺められる、まあ、知る人ぞ知る、まあ、桜の絶景スポット何になるのですが、これがまたちょっと今面白かったですね。夜桜、こたつ、まさかこたつで、この屋外のこたつなんて斬新な言葉が出てくるとは、ちょっと私もびっくりしております。夜桜としてまあこたつで楽しめたり、あとはまあライトアップだったりと、とてもこう桜一つに関しましてもいろんなアイデアが飛び出しております。ぜひまあお花見としても楽しめる読売ランドさんです。ぜひ皆さん足を運んでみてはいかがでしょうか。新しいアトラクションもオープンしておりますので、皆さんで、ご家族で、そして、子どもたちの、ちょっと初めて子どもたちだけで行きますよという場所にもぴったりだと思います。ぜひ楽しんでほしいなと思います。では本日は読売ランドさんからレポートさせていただきました。竹中さん、
はい、ありがとうございました。いや、読売ランドってどんどんいろんなこうイベントというかアトラクションが次々あって、いつ行ってもね、冬の時はイルミネーションがすごかったし、この後はまた春はお花見で、しかもお花見をこたつに入ってできたりとか、そしてアトラクションの方もね、迷路、巨大迷路ができたりとか、夏はプールもね、盛り上がりますし、本当に年間パスがあったら何回でも行ってもいいなというような、そんな場所ですね。いや、びっくりしました。特にこたつには驚きました。ぜひぜひお出かけになってみてくださいね。街角レポート、日向ゆう子さん、今日この後、ラベンダークルーズの方にも登場します。こちらもどうぞご期待ください。以上、街角レポートでした。